今日の前田聡の相続就活暮らしデザインの話は、これはまあ就活の中にも入るかもしれませんね。確かにね。
そうですね。
大人の男はこれからは着物を着ようぜみたいな話で、
そうですね。
ね、上花で、清部という着物屋さんを営んでおられる清部和夫さんに来ていただいております。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
上花というといよいよこれからは
麦屋祭りです。
ですよね。
はい、もう今年は、9月15、16、昔は15、16やったんですが、うん、敬老の日が日変わっちゃったんで、はい、土日に変わったんですけど、たまたま昔の日になりますので、なんか昔ながらの麦屋が復活できんかなとちょっと思っております。
ね、上花の麦屋というと15、16のイメージを強く持っておられると思いますけれども、今度はちょうど土曜、日曜が15、16ドンピシャリでございます。はい、今年の麦屋は何かいつもとは違うものはあるんでしょうか。
粛々とやっております。特別変わったことはないんですけれども、はい、今68回目なんですよ。
うん、
で、今度、来年69、70に向けて今、準備段階でありまして。
もう70回が間近なんだ。
はい。で、今、実は各町内、どこでもそうなんですけども、はい、人手不足があって、でもそこをなんかいろんな方に参加していただいて、盛り上げながら、どうしたら、継続することもすごく大事なんで、はい、いろいろ計画しております。
実は、この番組にも時々出ていただく、林道美幸ちゃんが、結構ほら、この麦屋の期間中、おわらでは見られないんですが、彼女ら若手が、街を回って、突然麦屋を始める。しかも、解説をつけてやってくれる。これ、おわらでは全然見られないんですよ。なので、おわらに行くと、おわらってなんでおわらなんですかっていうところから始まったりする。でも、麦屋は、ああやって若い人たちが解説をしながら、街の至るところで、突如麦屋を始めてくれると、観光客がわっと群がって、説明も聞いてくれる。ああいうのってすごく気が利いてていいと思うんですよね。
割とね、ゲリラ麦屋って呼んでるんですけど、実はフレキシブルに、何でも割と上花って、いろんな新しいことを許容されるところがあって、うん、数年前からその、みゆきちゃんたちがゲリラ麦屋始めた時に、最初、なんか言われるかなと思ったんですけども、全然大丈夫でない、やってみたいな話で、で、いろんなところに、ふらふらと行っては、人が集まってればやるんですわ。
うんうん、
で、麦屋って大体午後3時、2時から3時から始まるんで、それ前までとかすごく寂しかったりするのと、はい、あと間合いが長かったり、万が一天候不順の場合は、上花座だけになってしまうので、はい、せっかくお越しいただいた方々に何も見てもらえないのはすごく申し訳ないと思って、軒下でやったりとか、本当に町内、大きな町内ではできないことを個人のグループがやってくれるんで、ありがたいなと思ってます。
はい、しかもね、若い人らが率先して動いてますからね。
そうなんです。そこがね、やっぱ頭の柔らかいところですよね。
いや、だってスピーカー引っ張って歩いてやっとんがですよね。バッテリーつけたスピーカー引っ張って歩いて。
そうそう。そんで、彼ら、彼女らはですね、まだそれいろんな人を抱き込んで、もちろん自分たちで踊るのもそうないけど、ちょっとどうみたいな形で、踊れそうな人捕まえたりとか、あとそれから観光グループ、旗の声の方々がですね、観光ガイドしてるときにも、ちょっとリクエストあれば、ちょいと踊ったりもするんですよ。浴衣着てらっしゃるんで。で、そういうのも、麦屋の強みだなと思っております。
いやね、結構本当の野鳥の笑いくと、こうなんていうんですか、いろんなルールがあるんでしょうけれども、それに縛られて、こうなんか自由度は深夜0時回ってから一気に自由になるんですけども、日中一番観光客が多い間は、形通りのやり方をされるもんだから、それはそれで悪くはないんだけれども、なんか今の時代もっとこう、なんでこういう祭りをやってるのかってことを知ってもらうためには、いろんなところでこう説明をしてもいいんじゃないかと思うんですけどね。
で、うちの町内、西上というところなんですけども、実は踊るその会場以外でも時々ポンと踊ったりすることあるんですよ。時間あれば、じゃあここの、辻で踊ろうかとか、椅子持ってきて、ちょっと簡単なアンプ引きずってきてのことをやりますんで、そういう町内結構ありますよ。
あ、それ嬉しいことだと思うんですよ。
意外なところで分野が見られるというのが、
いや、踊りたい時に踊りたいところで踊るっていうのはなんか本来の祭りの姿のような気がするんですよね。
結構好きなんですよ、なんやかん
や。あ、いや、とってもいいことだと思いますよ、
うんうん、で踊りもね、各町みんな工夫して、うん、あのそのフォーメーションを、うん、あの毎年場所によって変えたりとかですね、見て、あ、細かい違いなんだけど、結構やっとる方が楽しんでやってるんで、それ多分見る人見れば分かってもらえるんじゃないかなと思っております。
あとは分かんないときは、あの髪の毛もおさもさの、ね、着物着たおっさん捕まえてね、それが大体あの清兵衛さんですから、
いや、みんな着物着てますね。
あんた清兵衛さんって言って、ちょっと説明してよとか言えばいくらでも説明してくれますから。
またね、あの麦屋踊り講習会とかもあの、
あ、そうかそうか、
はい、2日と15、16、2日ともあるので、はい、ぜひぜひこれ参加してもらうと、あの傘踊り、手踊り、マスターってできると思います。でその後その総踊りとかね、町流し踊りに参加してもらえばいいなと、
は
い、
町流しは時間的にいつになるんですか。は
い、ね、総踊りというか、あの手ぬぐいもらえるやつが16日なんですよ。手ぬぐいもらえるもうそのままなんですが、あの賑やかになるのが16日で、あとその他にあの15日にはもうちょっとあの総踊りもう一回あります。これが、23時30分から、15日の、夜8時半から、両方も8時半からですね、ありますので、こちらの方にぜひ参加していただいて、にぎやかに踊っていってもらえればいいかなと思っております。
まあ、見応えはね、この時にお出かけになると一番あのもう典型的な麦屋の姿を見ることができる。
参加してもらった方がいいんですよ。あのね、見とるだけじゃ祭りちゃんも面白い映画で、やっぱあのなんか関わってもらった方がいいなと僕は思います。
絶対ね、自分で踊る方がいいですよ。
踊る方に見る方
が。そう。あの私ね、あの最初ねお笑いってたんですよ。そのうち郡上行ってるんですよ。郡上はもう踊りましたよ、自分でね。
そうですね。
はい、あれが楽しくって、しわ郡上通いましたよ。
この間も9月の2日の日にコスプレ踊り一進行ってのを善徳寺の境内で、
そう、まあ、主催は上原別院なんですよ。これは実は江戸時代からやってるで、あのお寺の境内でちょんがれ節というのがあって、はい、それを、まあ、メインに踊るんですけれども、そのなぜかみんな仮装してくるんですよ。であの、おばあちゃんたちはその、なんか謎のドレス着てきたりとかですね、あと今年ピンキーとキラーズとかですね、なんかいろんなのがおって、で僕らも数年前から参加するようにしてて、あ、去年久しぶりに復活したんです。お寺ちょっと今工事中で、去年復活して、じゃあいうことで今年はあの僕はあの小無双の格好をしたりとかですね、あのいろいろ参加してるんです。そしたらその今年そのコスプレのお姉さんたちにも声かけて、本当のガチのコスプレですね。で、
あの本当のあの今流行りのいろんなキャラクターに扮するコスプレ、
はい、に参加していただいて、あの一緒になって踊ったんですけど、全く違和感なく
素晴らしい、
すっごい楽しかったです。
時代は変わっても、変わったっていうか、自分が別の人間になりきって踊るっていうのは楽しいんだ。
で小学生もね作ってくるんですよ。あのなんかいろいろこの顔なしであるとか、それからなんかワンピースの
キャラクター、ジブリキャラクターとか
一生懸命語ってくる。僕これ作ったんやけど、何やらで何やらでって聞いてもわからんねんけど、あのそうすごいねとか言いながらも、でもそうやって育っていくんやなと思って見てます。
これ一心不乱に踊るから一心高なんですか。
多分そうやと思うんですけども、かなり長いんですね。
同様にですね、善徳寺さんの境内を使ったイベントがですね、10月にもありますね。10月7日、はい、フリーマーケット、
はい、あのこれお寺でフリマって言いまして、別院の中に一応の飲みの市をやろうかなと思っておりまして、これやっぱ数年間ちょっとあの工事中で塞がっとったんですが、はい、今年数年ぶりに復活します。10月7日の、10時から16時にお寺の中でいろんなものを、まあ、飲みのフリーマーケットやからいろんなものを持ってきていただいて販売していただければなと思っております。
でこれは事前に申し込まなきゃいけない。
そうですね、あの出店料がお賽銭で500円なんですよ。で、はい、僕の方に、電話番号申し上げてよろしいですかね、
はい、
0763-62-3118 の方に、電話で、事前を申し込みをお願いします。
0763-62-3118、はい、これは清兵衛さんのところにかかる。
はい、そうです。
わかりました。あと、あの清兵衛と言って出ても清兵衛さんですからね。
はい、あとフリーマーケットのサイトもありますので、ね、そちら見ていただいても結構です。
なるほど、はい、お寺でフリマで検索すればいいのかな。
はい、
出ます、はい、
これね、隣町の私出身の町の、あのお寺さん行ったんですよ、有名なね。あの上原ってこんなんやってるけど、ここもやったらって言ったら、いや、なんかそう民間にそんなの貸したらダメやと言って言うとるとかって、それお賽銭もらうだけなら賽銭もらったってことでやらいいんじゃないのって、ね、坊主バーとかね。そういう全国やってるんで、もっとこう楽しいことやらないと、
大体、ね、私は。前田さん京都詳しいですから、ね、京都はね、お寺も神社もかなりこう、
そうですね、
オープンなところが多いですからね。
やってますよね。うん、なんかね、私の出身の町やっぱりそれ硬いんですよね。
長男は先ほど申し上げました、うん、それフレキシブルなんで、この間はそこのお寺貸し切って、闇講言ってお化け屋敷大会をやりました、うんうんうん、
見た、フェイスブックで見た、
うん、すごかったんですよ、すごかったから
動画で見た、はい、
いやいや、本当にお寺がね、緩くというか、気持ちを奥貸してくだされるんで、ありがたいなと思ってます。で、場所的にも本当に町の真ん中にあるから、ジョハナ別院が元気にならない町絶対元気にならんなと僕は思ってます、
はいはい。まあ、だってジョハナは当たり前ですが別院から生まれた門前町ですから、
そうです、
はい、それぞれやっぱりその核になるものが、人を集める力を持っていれば、その町にもエネルギーが来ると。
そうです、そうです。
だけど、稲見だって、ちゃんとあそこで大使でやって、イベントも、まあ、前の通りですけど、やってますからね。
だんだんなんか寂しくみたいですよ。いや、本当に。あれをもっと、お寺が、要するにこの年寄りね、私も年寄りなんで、お寺行かないでしょ。あれ、年寄り行くもんだって、絶対お前行きませんから。5回以上初めて行ったら、いや、初めて行きましたって、本当、行くぞとかって言われて、
ね、デビューだったんですね。
デビューなんですよ。
昔はでも、寺とか神社とかの境内で子供ら遊ぶのが普通でしたから、
うん、僕ら絶対そこで遊ばせてもらった
んですよ。でしょ、うん、ね、やっぱそうやって、寺とか神社と親しみを持っていくもんではないかなと思うんですけどもね。うん、じゃあ、まずは、麦屋に、15、16行っていただいて、その後よかったら10月7日は参加するよりも出店してみると、
はい、ぜひ出店お待ちしております。
はい、いう手間がございますんで、その時は、0763-62-3118 なるべく早めに申し込みをして、500円で参加してみてくださいよ。
よろしくお願いします。
やっぱりこうやって街が、なんていうんですか、一つの核を持って動いていくっていうのは、とってもいいことだと思いますよ。
まあ、そうだと思いますね。ジョハナは割と分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、中心が1個しかなくって、うん、でここが盛り上がればいう波及効果がすぐ見えるんですよ、
はい、
でそこに対してみんなのなんとなく思いもあって、やっぱ別に大事やねいう考え方は皆さんお持ちだと思います、
うん、修復の方は、
はい、
もうだいぶ出来上が
って終わりましてですね、今年の10月11月かな、栗の方がもうできたんで、大記念なんとかをやります。でそれから、いよいよ、はい、栗をどう活用していくかというのがジョハナの本当は肝なんですけども、本土の方は毎日朝6時半と夕方午後2時からとお経上がってるんで、お経というか説教があるので、はい、それは粛々と宗教行事としてやっていくんですが、うん、まあ、半分の栗の方をどう活用するかというのは、ジョハナはこれからどう元気になるかの肝やと僕は考えております。
亡くなられた A 六助さんがジョハナ大好きでね、本当にいろんな企画をジョハナに持ち込んでしておられて、仙徳寺の中なんか俺より詳しかったもんね。
そうかもしれない。
そう、こっちだよこっちだよとかって案内してくれる、うん、なんで地元の人が東京の人に案内してもらわんなんかやろうと思うぐらい詳しかったから、我が庭のように走っておられましたからね。
そうですね、
でもやっぱりそう言ってみんながやっぱここはいいなと思える場所っていうのがあるのは羨ましいですよね、
う
ん、
ありがとうございます、うん、本当そう思います。
じゃあこの後は麦屋に向けて、
はい、頑張ります。
一つ頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまた前田さんを着物デビューさせてあげてください。
は
い、
どうか、ね、写真撮らんなんですね。